金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい、どうも皆様、6月でございます。梅雨も入りました。今年も暑くなるそうでございますよ。皆さんご体気をつけてくださいませ。はい、金銀財宝ただの変態、33回目でございます。よろしくお願いいたします。いやーね、今日はまだ涼しいのかな、ちょっと雨降ったけどもね。なんかね、最近ガッツ石松さんがね、もう残念ながらお亡くなりになって76歳ですか、肺炎か何かかな。ガッツさんなんかね、お亡くなりになってなんか知んないけどね、私の方に和島さん大丈夫って LINE とかメールが結構来ましてですね、確かに私は和島浩一さんの西荻窪にあるんですがね、そこのジムに、もう26、7年通ってるわけですね。そのうちの23年間はお風呂として使ってたという、あれなんですけども、和島さん元気ですね。和島さんは元気でございますよ。ただね、ちょっと腰を、痛めてしまってですね、ちょっとジムの方には最近見てないな、見たいな、和島さん。めちゃめちゃ明るくて面白い方だから。今息子さんがね、会長としてやってますんでね、ガッツさん、ガッツポーズという名前を、あれを作ったのはガッツ石松さんですからね。そのガッツですよ、あのガッツポーズ、ガッツ石松さんですよ。すごいですね。そんなこと言ったらね、じゃんけんのね、最初はグー、あ、じゃんけんぽい、この最初はグー当たり前のようになってるけど、あれ志村けんさんですからね。番組で作ったのかな。あれ志村けんさんですね。で、なんだっけな、変態、変態知ってます？変態、変態って言葉から取られた H ね、私ただの変態でございますけどね、H、エッチするとか、そういう風なお話、あれはね、もともと戦前から使われてたけどもね、あれを広めたのが、吉本の大先輩でございます。明石家さんま師匠でございますね。H、エッチしようの H。明石家さんまさんが広めたと。元からあったんですね。まさか変態の H だと思わなかったんですけどもね。じゃあ私は、ただの H のご機嫌なラジオということで、ただ言いたかっただけでございます。はい、この放送はですね、アートヒルズミュージックさんの提供でございます。いつもありがとうございます。はい、ガッツさんもすごいよな、世界チャンピオン。和島さんもすごいけどな、そんな話の中で今日何お話ししましょうか。二本松情報、最初に言っとくかな。福島県二本松情報、言っとくか。これでしょう、やっぱ言っとかないと。先月話したね、よくコンビニの深夜にいらっしゃるエロ神様。ねえ、エロ神様ね、復活しました。前回お話したエロ神様。もういいよ。もう、熟女クラブはやんなくていいよ、つってた人がね、今回は店に入ってくるなり、今日はやるよ。他のお客さんもいるのにね、今日はやるから。20の文字書いてね、つって復活しました、というちっちゃな情報でございます。はい、じゃあ福島県情報ね、行っちゃいますか。福島県二本松情報、時間いけるかな、いけますね。二本松市の映画、免許返納という、タッチ広志さん主演の映画がなんか二本松で撮られたみたいだね。6月に放送されるの、映画化されて、免許返納、舘ひろしさんね。それがね、二本松バイパスドライブインっていうのは結構全国的に有名なね、二本松にドライブインっていう飯食えるとかあるんですよ。そこで収録なされたということで、聖地巡礼フォトキャンペーンを、6月12日から7月31日までやるそうでございますね。写真撮ったり、飯の写真撮ったり、外観の写真撮ったりして、それを X かなんかに投稿すると何かもらえるという。いや、やってますね。 まさか映画の収録地だとは。ということで CM でございます。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオでございますね。はい、いや、このね、二本松バイパスドライブインっていうのはね、なんか NHK のドキュメンタリーかなんかでやったのかな、密着して、それがなんか1位になったとか、結構有名でね。いや、うまいんですよ。俺もね、ほんとここ5、6年前に知ったのが、ずっとそこにあったみたいだけど、私が生まれた年にできたみたいなんだよね。同い年なんですが、二本松ドライブイン、ここね、バイパス定食っつって、大盛りのなんか唐揚げとか乗ってる定食とかね、ホルモンの煮込み定食とかいうのが本当にうまくてね、びっくりして、こんなとこあんだっつってたら、やっぱりテレビでも取り上げられるしね、孤独のグルメでも取り上げられたのかな、それはないのか、うん、という場所で収録したそうです、舘ひろしさんが。それが、放送されるので6月12日から31日、の間にイベントやるそうでございます。あとね、二本松せっかく出たからね、守屋食堂っていう二本松のね、カツ丼の美味しい店があるんですけども、ここもおすすめでございますね。二本松に行ったら、守屋のカツ丼なんてどうでしょう。あと二本松バイパスドライブインの、バイパス、スタミナ定食ホルモン煮込み定食なんていかがでしょうかね。そういうとこ行くとさ、もうこの時期になるともう冷やし中華でございますかね。ちょっと早いのかな、いや早くないか、暑いから冷やし中華始めましたとかね、まあ、年間冷やし中華っつうのは食えるとこもあるみたいだけども、まあ間もなく定食屋さんで出すのかな。私大好きでね、冷やし中華ね、うん、まあ自分で作っちゃうんだけども、まあ卵、ハム、あとはなんだ、いろいろあって、キクラゲとも入れるのかな、あとなんだ、あ、そうそう、キュウリ入れるんですよ。キュウリ入れてね、あと酸っぱいの麺あれかけてくるとね、もうほんと夏なんて食欲ない時一番うまいですわ。うん、でこんな話になってくとさ、今キュウリって出たじゃない。え、キュウリ、俺このキュウリって出て、もうこっから行くわ。あのね、ある80歳ぐらいのね、おばあちゃんから聞いたお話になるんですが、まあその方なんかね、畑仕事してんのかな、庭に畑があって、畑仕事していろんなお野菜を植えてんのよとか言って、ああそうなんだみたいな、でいろんなの植えて、じゃがいも植えたりね、ナスとかトマト植えたりしてるんだけどね、私ね、キュウリだけはね作れないのよ。はあ、あ、そうなんですか。で何気なくその話聞いてたら、疑問が湧くわけですよ。なんでキュウリ作れないんですかっつったら、あのね、これ信じるか信じないか分かんないけども、私の家の血筋はキュウリを作っちゃダメなのよっていう話に行ったんですよ。いや、そりゃオカルト好きな金銀財宝ただの変態はね、そんな話をポロッともらったら、そりゃ聞くでしょ。え、なんでですか、え、どういうことなんですかで聞いたら、いや私もね、あんま詳しくは分かんないんだけど、なんかご先祖様がね、うちはキュウリ作っちゃダメだって言ってくんのよ。でね、それでね、もう作らないでいるのってなって作らないんだ。で今まで作んなかったんだけど、まあ要は自分のお父さんお母さんも作っちゃダメだよと、私うちの家系はダメだよと。でね、その方のばあちゃんか、ひいひいばあちゃんかな、がなわけないじゃない、そんなの迷信よっつって家でね、キュウリ作っちゃったんだって。そしたらね、その、いや、要は掟というか、そういうのを破ってしまったことでしょ。そしたらその年病気でお亡くなりになったそうですよ。死ぬの、 え、キュウリ作ったら死ぬのって俺もびっくりしちゃって、なんすかそれはつってね。まあまあまあ、私はもう怖くて作んないけどね。別にキュウリはもう、買って食べれるし、作らなくても、ただ怖くて私は作れないのって言ってて、へえ、なんだそれはなんてなって、もう興味持ってしまったから、まあ、私調べるわけですよ。Google でね、AI とかでいろいろ調べられるわけで。でね、俺ね、ちょっと調べたらね、ボンって出てきたのよ。いやいや、キュウリを作れない家っていうので調べたら出てきて、それちょっと読んでみるわ。これ、いくね。あそこの家はキュウリを作れないからね、とおばあちゃんが畑で取ったばかりのキュウリを袋に入れながら言いました。どうして作れないの？さあどうしてかね、昔から作れない家があるんだよ。食べるのはいいの？食べるのは構わないんだよ。家の畑で作れないだけでも、作るのはいいけど食べていけないって家もあるみたいだよ。そうなの？ってね、キュウリを届けに行った時、その家の人にキュウリを作れないわけを聞いたそうな。これね、高芝のデコ屋敷近くに宝相神と書かれている祠、かっこ小さな神社があったそうな。宝相というのは昔世界中で流行した死亡率の高い伝染病のことで、天然痘とも呼ばれて恐れられてたそうな。昔西田町でこの宝相が流行ったことがあり、なんとかこの恐ろしい流行り病を鎮めたいと思ったこの辺りの人々は、みんなで相談して神様にお願いすることにしたそうな。小さな祠を建てて、そこに宝相神をお祭りし、ご神前にお供えをあげると、みんなで神様にお祈りしたそうな。神様、どうかこの流行り病を鎮めてください。地域のみんなが元気に暮らせるようにしてください。もしもこの願いを聞いてくださるなら、これから先、家の畑ではずっとキュウリを作りません。それから間もなくして、宝相の流行りは静まり、みんなは安心して暮らせるようになったそうな。そして、その時、神様に願掛けをした家々では、今でも約束を守って、他の野菜は作ってもキュウリだけは作らないだそうな。つうね、お話が一発目に出てきたんですよ、すぐね。でね、キュウリを作らないわけはご先祖様の願掛けでした。でもうちがキュウリを作れないってみんな知ってるから、こうしてあちこちから美味しいキュウリをいただくと、こういう美味しいキュウリをいただくことができてとってもありがたいよ、どうもありがとう、とお話ししてくれた人はおばあちゃんのキュウリをとっても喜んでくれたんだって。キュウリを食べちゃいけない家にもきっと何か昔の言い伝えがあるんじゃないんですか、なんつうのが出たのよ。何これ？と思って調べたとこで、どこの話っつったら、その方、俺にその話をしてくれた方のもう実家というかもうその辺なのよ。マジ？マジで？何これ？それ何？でね、まあその話をしてくれた人はなんとですね、みっちゃんです。みっちゃん、皆さん知ってます？みっちゃん、唯一私のラジオに来てくださる私のお母様、みっちゃんでございます。みっちゃんから、このお話を聞いたんですね。となるとですね、私はみっちゃんの子でございますから、何でしょうね。私もキュウリ作っちゃダメなんですね。血はつながってるわけですから。マジビビりましたわ。そしてね、ここで話すのもあるんだけどね、みっちゃんの家結構その、昔からその土地で相当大きな豪商というか、それでもう今は亡くなっちゃったんですけどね、そういう方々でございまして、なんつうんですかね、その 自分の家の先祖が昔話に出てくるということはちょっと意外でございまして、しかも一発目に出てきてね、それにちょっとびっくりしたんだよな。そういうことか。ただこれをみっちゃんに言ったらみっちゃんもびっくりしてて、あら、そういうことなのかなって言ってましたけど、まだね、いろいろあるんですよ、キュウリを作れないって。例えばキュウリを輪切りにした時の家紋が徳川家の葵の御紋に似てるので、徳川家に近い人間は作ってはいけないとかいうのもあるし、秋田県のね、お話はね、なんか水難事故、水害とかを防ぐために、要はカッパさんだよね。カッパってキュウリ好きじゃない。だから、カッパさんに、願をかけてキュウリ作らないから、守ってくださいと。水害はしないでくださいみたいな感じで、契約を結んだ秋田県の方がいるとかね。だからね、そういう話聞くとね、確かにキュウリじゃないんだけど、この家はこれを食べちゃいけない、作ってはいけないとか、いろいろあってね、私の吉本の大先輩である、銀シャリさんのね、うなぎさんって方いらっしゃるんですよ。M1 チャンピオンの銀シャリさんのうなぎさん。その方は、うなぎって字、まさにその名字がそうなんですけど、そのうなぎを食べるとね、死んじゃうそうです。で、一回ね、食べたのかな？そしたらなんかもう、相当具合悪くなって、やばかったって話聞きましたね。なんでしょうね、そのね、食べちゃいけないものが世の中にあるっつうのは、なんでしょう、さっき出てきたその包装神、天然痘、要は我々が最近味わったコロナみたいなもんじゃないんですか。今はもうなくなったけども、ワクチンかなんかで、当時はもうかかったら治らない、 50% ぐらい治んねえっていう話で、だからもうね、そういうものを神様にして祀ることによって、自分たちを神様の力で、病気から守ろうっていうことをやってたっていうのも分かってね、なんか勉強になりました。 CM でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ、はい、あっという間でございますよ。今回はまさかのキュウリを作ってはいけない家のもの、金銀財宝ただの変態ということでございました。いやー、まさかね、一発目にそれが出てくる、いや、いろんな AI とかいろんなね、 Google で、 Yahoo やら Google で調べて一発目にそれが出てくる時点で、しかもそのみっちゃんのふるさとの土地の民話として残ってるってことでね、びっくりしましたね。で、まあちっちゃく、まああれなんですけど、その実はそのみっちゃんの大先祖が、渡辺八重門さんっていう人なんでございますが、もっともっと、もちろんいるんでしょうが、その福島県は三春藩っていう町があったんですね。今三春って町なんですけど、そこの三春藩の城主の秋田さんっていうお殿様についてきて、その神社を作った方だそうです。これもね、三春藩渡辺八重門で調べるといっぺんに出てきました。神様を、茨城のですね、今笠間稲荷様というものをですね、連れてきて、殿様に、お前、城を守るためには神様も必要じゃん、 お前が、分霊として、分霊って神様の分けるのかな、分けるその辺詳しくわからないけど、お前が、我が城を守るために笠森稲荷様を我が三春藩を守る神として祀ってくれぬかみたいな感じでやったそうです。それね、出てくんのよ歴史に。なんかその後大商人になってね、あの福島県中通り地方の経済の基盤を作ったって出てたけどね、なんかね、キュウリが作れないっていうのから大先祖の、いろんな情報まで、そんなものが今簡単に調べられる時代でございますね。あ、私何やってんだろうな。大先祖のお話まで行きましたがね、まあね、いろいろね、皆さんも自分の先祖について、そしてうちはなんか食っちゃダメなものとか作っちゃダメなものあるのとかね、お母ちゃんお父ちゃんに聞いといた方がいいかもしんないよこれ。知らないで病気になったりするの嫌だからね、というね、みっちゃんからのキュウリがキュウリが作れない家なのよというお話でございました。ということで、また来月、バイバイ。